中重信夫議員、防災・減災について。問い1、自主的避難行動を促すために何が必要か。答え、家族や近所、友人等の声かけが自主的な避難行動につながる。問い2、コロナ禍において避難所の運営、受け入れ人数の確保はできるのか。答え、避難所における新型コロナウイルス感染症対策方針を作成し、手指等の消毒、マスクの着用等の感染症対策と3密防止を図りながら避難所運営に努める。また、避難所の受け入れが困難となったときは、近隣の施設を新たに開設する。問い3、消防署・政部文書を浸水被害があった現在地での耐震化でなく、別の場所に新築すべきではないか。答え、政部文書は建築後40年近く経過している点、地域住民の強い移転整備要望がある点を踏まえ、今後の耐震化と移転・新築コスト比較をし、庁内で改めて議論する。写真、消防署、政部文書。写真、終わり。問い。1、近所、町内会等が他の用事で対応できないときはどうするのか。答え。民生委員、児童委員や介護等の専門職と連携し、重層的な呼びかけ体制の構築に努める。問い。2、避難所の定員情報を提供すべきでは、また、体調の悪い方が避難をしたときは、まずは病院へ行くよう案内すべきではないか。答え。定員数と避難者数、新たに開設する避難場所の情報提供に努める。発熱や体調不良の訴えがあれば、専用スペースに案内して、病院への相談等を促す。緊急な場合は、救急車を要請する。生活に密着した指導整備について。問い。これからの時代の指導整備は、時間も費用もかかる前線の整備ではなく、消防車や救急車が通行できない場所を改善するなど、部分的な改良にシフトすべきと考える。答え、従来の前線を整備する手法では、多額の事業費と長期間を要するため、見通しの悪い箇所や離合困難を容易にする待避所を設置するなど、局部的な整備手法を積極的に取り入れていく。この他の質問事項、有害鳥獣対策について。宮垣秀正議員、子ども、学校、地域をつなぐコミュニティスクールの導入について。問い、コミュニティスクールの認識及び推進、メリットについて問う。答え、コミュニティスクールのメリットは3点ある。1、校長や教職員の移動があっても、運営協議会があることによって、地域との組織的な連携、共同体制が持続可能な仕組みであること。2、運営協議会を通して、子どもたちがどのような課題を抱えているのか、地域でどのような子どもを育てていくのか、何を実現していくのか、目標やビジョンを共有することができる。3、校長が作成する学校運営基本方針の承認を通じて、学校や地域、子どもが抱える課題に対して、関係者全員が当事者意識を持ち、それぞれの役割から連携、共同する取り組みができる。問い。本市の コミュニティスクールの取り組みについて問う。答え、コミュニティスクールは総合教育会議において市町部局と十分協議を行った上で、学校と地域の理解を得ながら所要の手続きを踏まえ早期導入に取り組みたい。福祉や児童クラブ指導員の賃金格差について。問い、賃金格差の対象になっている人数と金額はそれぞれ保育所と放課後児童クラブ別に問う。答え、令和2年4月に会計年度任用職員制度を導入した公立の保育所及び認定こども園の補助保育士及び補助保育教諭の人数は46人で、年度末までの1人当たり平均支給総額は約240万円。市直営の放課後児童クラブで働く指導員の人数は17人で、年度末までの1人当たり平均支給総額は約210万円である。問い、市長はすべての市民が安心して暮らせるよう誰一人取り残さないと言われているが、市の放課後児童クラブの公設9の直営だけが処遇されている。しかし、公設26の委託の多くの指導員は、公平な処遇を受けることなく取り残されている。市長の見解を問う。答え、会計年度任用職員制度の導入により発生した市直営と委託先の賃金格差は本市だけの課題ではなく、引き続き国に財政措置を求めていきたい。徳重正時議員、子育て支援、教育の先進地へとしていく取り組みについて。問い、三原を誇れるような施策として何に取り組むのか。答え、子育てするには何より安心が必要であり、出産や小児医療に関わる医療体制を維持し、子育てに関する課題や身近な心配にも丁寧に対応できる相談体制を構築する。問い、教育が本市の強みと言われるための取り組みについて問う。答え、すべての児童生徒の学ぶ力、たくましく生き、貢献できる力を伸ばす教育を行う。12月下旬には、全学校へギガスクール構想に対応した児童生徒への学習者用端末を配備し、ICT を活用した教育環境の整備を進め、児童生徒のプログラミング的思考の育成を進める。写真。全小中学校の ICT 環境を整備。プログラミング授業の様子。写真終わり。よく特色のある学校づくりを目指す取り組みについて。問い、コミュニティスクール、小中一貫校、義務教育学校等の導入構想を問う。答え、コミュニティスクールは総合教育会議で十分協議を行った上、学校、地域の理解を得ながら早期導入を目指している。小学校、中学校の9年間を見通した教育を行う小中一貫教育では、切れ目のない教育が実現できる体制づくりを進める。義務教育学校は6-3制から4-3-2制の研究を進めていく。問い、教育庁は現場主義を徹底するために学校訪問を実施しているが、現状とその効果を問う。答え、就任5ヶ月間で小学校、 中学校三十校を平均3回から4回訪問した。児童生徒の授業や遊びの様子、教室等の環境把握に努め、また管理職の声を聞くことで信頼関係を強固にしてきた。問い、不登校問題の対応とその成果について問う。答え、不登校増加の歯止めをかけるため、相談員の業務や組織的な体制を見直し、青少年指導相談員が学校に出向いて情報共有を行うなどしてきた。結果、触れ合い教室の8月末の在籍児童数は、昨年度の8人から15人へと倍増し、夏休み明けの欠席者数や不登校児童生徒数も昨年度比で減少した。関係者が一丸となった組織的な取り組みが奏功した。朝平智治議員、市長就任挨拶の発言について。問い、就任挨拶で、プログラミングのイベントをやり、10人中9人が良かったと喜んでくれた。しかし、1人が他のことをやっていたとします。その1人にしっかりと耳を傾けてほしいのです。耳を傾けると、その人は発達障害を抱えているかもしれません。とあったが、どういう意図での発言だったのか、問う。答え、プログラミング教室を通して、子どもの可能性を広げたいという保護者の気持ちに共感し、発達障害の子どもたちが安心してプログラミングを学べる環境を整えた経験から一つの事例として挙げた。しかし、発達障害のある方は集中できないという誤解を招く発言になったのは、私の反省すべきところだ。新聞報道の内容について。問い、8月11日、22日の新聞記事で、副市長2人の交代に言及し、買収事件につながったしがらみや特定企業のつながりを断つためだ、との報道があった。2人の副市長が買収事件にどのように関わったのか、根拠はあるのか、また特定企業とのつながりは何を根拠に述べているのか、さらに、天馬カラーの払拭とあるが、何を払拭するのか。答え、市民の政治への不信を払拭するためには、前市長と一心同体である副市長に交代していただく必要があると考えた。両副市長がこの度の事件に関連している。また、特定企業に関わりがあったという趣旨で発言したものではない。慣例性があると認識される報道となったことについては、配慮に欠けていたところもあると思っている。前市長のカラー払拭については、行政運営に関して、引き続き本市の方向性を定める長期総合計画、後期基本計画に基づき、各施策の推進に取り組んでいくものであり、行政の継続性の観点から、これまでの良き部分は踏襲しながらも、さらに良いものに発展させていきたいと考えている。写真、庁舎東側。写真、終わり。
一般質問。市川義明議員。市長の所信表明について。問い、市政運営の基本的な考え方として、対話を通じて市民の思いを市政に反映すると述べられたが、どのような取り組みを行い実現しようとしているのか。本市は合併以来、少子高齢化により人口減少が進み、さらに災害からの復旧・復興の最中にある。新型コロナウイルス感染症により、市民生活・経済活動において重大な影響を受けている。市政における課題山積の中、市民との一体感醸成について、またその仕組みについて問う。 答え、市政運営上、市民の声を聞くこと、市民の目線で考えることが一番大事と考えている。市長自ら地域に出向き、対話を通じて、市民が何を考え、何を望んでいるのか肌で感じたいと考えている。積極的な意見や提案を広く聞く場を設けていく。日常的な対話をしていく仕組み作りについては、先進地事例を研究しながら検討する。問い、市政運営にあたる上での5つの重点項目が示されたが、人権推進に関する事項に触れられていない。今後の人権施策はどのように展開しようとしているのか。市長の市政に対する基本姿勢、重点項目から基本的人権に係る取り組みが示されていないことについて見解を問う。答え、すべての市の施策、事業の根幹をなすものであり、人を大切にすることがすべての基本と考えている。人権推進については継続性が大事であると捉え、しっかりと言葉にし伝えていくことは行政の長として大事であると認識している。人権尊重の理念をすべての施策、事業の根幹に据えて取り組んでいく。写真。旧庁舎東側の看板は、上から瀬戸内三原、比較平和都市三原、人権尊重都市三原と掲げてあります。写真説明終わり。の辰巳議員、市長の市政刷新の考え方について、問い、市長は前市長の金銭受領に端を発した市長選挙において、三原市政の信頼を失墜させた、その信頼回復のため市政を刷新すると述べられた。市政刷新の考え方を問う。答え、これまでの市政運営の取り組み姿勢は、私の目指す、市民との対話を重視し、市民が納得感を持てるものとは違いがあったため、市民と一体となった取り組みができていないと感じていた。その取り組み姿勢を変革する趣旨である。これまでのすべての事業、取り組みを否定し、変更するものではない。本市が取り組んだ地方創生の成果と課題は何か。問い、国においては、町、人、仕事創生総合戦略を策定し、また地方も地方創生への取り組みを要請された。しかし、少子化に伴う人口減少や東京一極集中など課題解決には至っていない。本市も総合戦略を策定し、地方創生事業に取り組んできたが、その成果と課題を問う。答え、主な成果は、働く場づくりでは、本郷産業団地の造成開始、企業誘致も決まった。交流人口拡大では、築城450年事業の観光誘客により、観光の街の基盤が、また駅前東館跡地整備事業の進展により、中心市街地再生の拠点ができた。子ども・子育てでは、子育て世代包括支援センターが開設し、市民の健康づくりでは、シニア層が生涯活躍するため、県立広島大学との連携による仕組みづくりができた。最後に、住みよさ向上では、トライアルオフィスを整備し、都市圏から本市へ働く場を誘導する基盤ができ、防災情報を発信できるコミュニティ FM 放送が開局するなど、市の活力や魅力の向上につながる成果があった。今後の課題は、若い世代が安心して結婚、出産、子育てができる環境づくりと出生数の増加、健康で長生きする市民の増加による定住人口の減少抑制、UIJ ターンの促進や関係人口づくり、シティプロモーションを通じた移住人口の確保につながる取り組みが必要と考える。写真、旧脇小学校内のトライアルオフィス。写真終わり。